Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは英米文学者、翻訳家で大妻女子大学比較文化学部教授の高山浩さんです。ルイス・キャロル作、高山浩新訳、不思議の国のアリスを踏まえつつ、この物語の楽しみについて、そして時代とアリスの関係についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
高山浩、1947年、岩手県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。英文学者、翻訳家、東京都立大学教授、首都大学東京都市教養学部教授、明治大学国際日本学部教授を経て、大妻女子大学比較文化学部教授。著書、訳書多数。最新刊は秋書房刊、ルイス・キャロル作、高山浩新訳、不思議の国のアリス。
Let's get knowledge with fun。
ガモ田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは英米文学者、翻訳家で大妻女子大学比較文化学部教授の高山浩さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
ルイス・キャロル作、高山さん新訳の不思議の国のアリスが秋書房から出版となっております。はい、今年はアリスの、アリスが世に初めて出てから、いろんな小説あるようですが、でも出版されてから150年の節目という年ということで、その高山さんご自身はアリスのこの物語を訳すのは今まではあったんですか？
ビジネスのレベルで言うと、不思議の国が1回だね。
不思議の国は1回、
そうか。どういうわけだかみんながやりたがらない鏡の国のアリスが2回ですね
そうですか。で今回また改めてという形でやった。
そうですね、改めてというかね、前と違ったものをやらないといけないからね、結構プレッシャーなんだよ。
あ、それが新役、新しい役。それをだいぶ違う感じになるんですか？
いや、こっちの学力がね、年に応じて落ちていくからね。それから、逆に言えば人生経験みたいなのも豊かになるじゃないですか。
はいはいはい。
だからね、新鮮は新鮮だね。
あ、そうですか。
またやるって感じはないですね。
もう新たにというか、新たにやるという感じ。
そうだね。
まさに新訳。でも今回のその秋書房版での新訳ということで、特にこう意識されたっていうのはどういうポイントがあるんですかね？
いや、やっぱり映画佐々木真希さんだからね。佐々木真希さんの挿絵と見合うような、ちょっとパンクなもんじゃないとダメだからねこれ大正時代の日本語で訳してもしょうがないわけだよね。
あ、じゃあ最初から佐々木さんの絵っていうのはもうセットっていうか決まってて。
いや、だってそっちに最初話があって、じゃあ僕ファンだしやらせてもらうっていう話だったんですね。
あ、そうなんですか。佐々木さんとはほぼ同世代ですよね。
そうですね。
佐々木さん確か46年生まれ段階の世代ですもんね。もうお付き合いもだいぶ長くて。
ない。
あ、そうなんですか。
いや、だからいいんじゃないかな。
ああ、そうですか。でも当然その佐々木真希という作家のことは、
もう作品は僕らの時代のだって伝説だからね。
ああ、そうですか。僕なんかむしろ絵本作家みたいなイメージが強くてですね、うちの子供たちも大好きだったりするんですけど、豚の種とか変なお茶会とか、あの辺が大好きだったりするんですけど、でも変なお茶会とかっていうことで言うと、なんかちょっとね、アリスの世界ともティーパーティーでちょっとなってるかなみたいな。
いや、今度も変なお茶会ちゃんと見ましたよ
そうですか。でもやっぱり佐々木真希さんの絵と相乗効果でということ、それをかなり意識した役。
そうだね。とにかく 人のやり取りがね、
はいはい、
弾けないといけない役にしないといけないっていうのはありましたね。
弾けないといけない、
うん、要するにパンクじゃないとダメだろうっていう、ね、キーワードはだからパンクですよ。
パンク、
うん、で、うん、絵もパンクだしね。
あ、そうですね、うん、まあ、この色使いとかもね、やっぱ佐々木ワールドって感じはありますが、うん、でもやっぱそこに合わせる、そうか、文章の方も
そうだね、
パンキッシュなとこを意識して、
うん、あのね、音読してもらいたいと思うんだ。
音読、
うん、絵がない本はダメだってアリスちゃんは冒頭で言うよね、うん、
はいはい、
それから会話のないものはダメだって言いますよね、うんうん、会話って言われるとまあそれはそれで理屈あるんだけど、翻訳する側ね、結構ね、はい、弾ける日本語にしないといけないからねこれは結構自分自身で何十回も訳しながら読みましたね。
あ、ご自分で音読
やり取りを、
は
あ
は
あ
は
あ、A と B に分かれてやるわけで、
はいはいはい、
真夜中の3時4時にね
お、
聞いてたら気持ち悪いかなと思
うんです。それでご自分の耳で確認しながら、うん、あ、これちょっとちゃんと跳ねてるなとかって、
そうだね、うん、なんとかレッスンにしてたんだけど、うんうん、あのやり取りとしてはダの方が面白いとかね、そういう感じは理屈じゃないよね。そこでやり取りをやってみて、
なるほどなるほど、うん、そこでのリズムとか、
そうだね、
はあはあ、
そういう役の上の工夫と自信は今回ありますね。
あ、そうですか。
あの、それだって特徴かもしれないな。
うーん、そうですか。じゃあ皆さんにもぜひ、
そうだね、
声出して、
そうだね、うん、これはもう子供と読み聞かせで使ってもらうと、
あ、なるほど、
一番いいんじゃないかな、うん、
でもそのアリスの物語ね、それこそ昔から何度も、まあ、もちろんね、うん、読んで、あの、まあ、訳されてという部分も含めてですけど、うん、その度にこう新しい発見みたいなのはあるもんですか？
僕ね、一つ恥をさらさないといけないんだけど、まあ、僕らの団塊世代ってそんな裕福な世代じゃなかったじゃないですか、うん、だからいわゆる読書体験というのに、こんな、あの、いわゆる、あの、お嬢ちゃんお坊ちゃんが読むようなね、
うんうん、
童話の世界なんてまあ縁がなかったわけですよ。
ああ、そうですか。
それで、はい、あの、受験戦争、僕らの時初めて受験戦争って言葉ができた頃だけどね、はい、もうまさにそのど真ん中で、あの、英語勉強してもアリスなんかに付き合うなんて余裕ないじゃないですか。
は
あ、だから僕の場合はね、あの、大学へ上がってから、あの、70年代のアリスブームを作ったの高橋康成っていう先生なんですけど、
うんうん、
この先生の授業をたまたま受けちゃったもんで、それで読み始めたんですよね。
そう
ですか。だから僕最初に本気で読んだのって多分大学のね、うん、1年ですよ。
は
あ、うん、それまでね、はあ、あの、翻訳伝でもね、うんうん、読んだ記憶ないもんね。
あ、そうですか、
うん、でも大なり小なり僕ら世代の坊やっていうか男の方がそうじゃないかな。
うーん、
漫画は読んでもね、そんなね赤毛のアンダとかね不思議の国のアリスなんて名前知ってるぐらいだな。
あ、ちゃんと読まない
ちゃんと読んだ記憶全然ないね。
あ、そうですか、うん、でも逆にその大学生になって、まあ、いわゆる大人ね、半分大人になってからちゃんとこう対峙するみたいな形で向き合う。
そうそう、そう、それでそれはね、悪い向き合い方では僕はなかったと思うね、
うんうんうん、
つまりね、今結論として一つ分かることは、これ本当に子供が読んでね、うんうん、面白がるだろうかっていう永遠のテーマがあるんだね、この作品に関してはね、うんうんうん、難しいですよ。
難しいですね、
うん、難しいですよ、
はいはいはい、
それから笑いもね、いきなりキャーって反応にならないですよね、うん、ちょっとワンクッション考えて笑えるか笑えないかでしょ、
うん、
これはね子供には絶対無理だと。
あ、
で調べたらね、本当に子供面白がった気配がないんだ。
あ、そうですか、う
ん、周りの大人でしょ。でキャロルさんっていうのは、あの、本当に子供がどう反応するかっていうのをみんな周りの大人にアンケートを頼んでね、
うんうん、
そして反応を見てもらって、はい、っていうようなことをやってるので、いきなり子供から爆発した世界では絶対ないですよね。
なるほどなるほど、
うん、
だからこそ大学生になって初めてこう向き合ったっていうのは必ずしも悪いことではないっていうのは、うん、そこですね。
だから論理の面白さなんて子供だから分かるとかおっしゃる方いるけど、やっぱり全然そうじゃないよねとても知的なもんでしょ、
うんうんうんうん、
飛んでる矢は実際は飛んでないんだよとかね、いくら言われても子供はどう考えていいか分からないわけだけど、
そうですね、
やっぱり論理ってこんなもんで、それからずれていくとこんな風に面白いよみたいなのは、
うんうん、
僕はね、やっぱり高校上級か大学のね、うん、教養課程 ぐらいが一番いいんじゃないかと、
ね、なるほどなるほど。ちゃんと笑いに
笑、
ね
う
ん、そこに持っていくためにはある程度の土台がないといけない。
そうそう、それも知的な笑いだよね。
ですね、うん、そうですよね。だから僕も、まあ、今回あの新訳の、ね、アリスを読まさせていただいて改めてこれ難しいっていうか、うんね、そんな無邪気なものではないですよね、うんうん、だからディズニーランドの定番ではあるけど、うん、でもなんだろうな、ちょっとこれ、うん、一筋縄じゃ全然いかないんじゃないっていう。
要すれたとは言わないんだけど、世の中からちょっとずれた、うんうん、それでお金とかなんかに困ってない大学の先生がここにいて一人いてね、うんうんうん、で大人同士の付き合い方が下手でもう50年間要するに引きこもっちゃったわけじゃないですか、この方。
あ、
大学の授業ももう学生はみんな評判悪いよね先生としてはね、はい、あんまり優秀な人ではなかったようなね。学生がしょっちゅう大学にお願いっていうのを書いていて、うん、担任を変えてくれと
あ、そうですか、うん、
当時はチューターのシステムだから生徒と先生がものすごく親しくなるんだよね、うんうん、先生の部屋に行って少人数で勉強するような理科系の勉強だったらしくて、
はい、
もうこれでね学生と彼が合わなければねこれはもうね別の先生にしてもらうしかないんだよね。
まあそうですね、
うん、はい。だからこんなに世界中の子供に愛されてるっていうんだけどね、うんうん、少なくても学生には人気なかった人なんだねその分だから女の子にエネルギーが向いちゃったんだろうと思うんだけどね。
そうですか。だからいろんな意味でねこう、まあ、深読みしなきゃいけない部分も多いだろうし、うん、あと言葉遊びの部分にしても、
うん
やっぱりそのなんていうか、まあ、ナンセンスノンセンスの部分はありますけど、
うん、
なんかねそれこそ子供が即答でなんていうか、うん、笑える感じじゃないですもんね。
出てくる相手がみんなもう一筋縄でいかないひねくれもんばっかりじゃないですかねイエスって答えを要求する問いに、うん、イエスって答えてる相手なんか一人もいないよね、うんうん、みんなノーだからね。
そうですね。
これはやっぱりね低学年の子供さんにはちょっとねしんどいんじゃないかと思うね。
なるほど。
だからその分佐々木さんの絵なんかが、うんうんうん、やっぱりあるとないでもうえらい違いなので、
うんうんうん、まあでもそういう言葉遊びの部分っていうのは当然英語で読むと面白いとかっていうことも当然まあもちろんあると思うんですけど、それを今回ね日本語に直してるわけですが、そこは相当難しい作業じゃないですか。
これはねだから一つだけ言わせてもらうと、今までに15通りか16通りの翻訳がすでにあるじゃないですか。
はいはい。
で僕はそれほど勉強家じゃないけども、やっぱり4通りか5通り目通しますよね。あ、こんなもんでみんな商品化してるんだというのが安心だとか、まあ一つこう足場がね何もないところじゃないからね、だからその上を上に越えていくようなものを工夫すればいいのでっていう、まあ辛いけども結構気楽なところもあるじゃない。だってそれ大正時代以降ずっとやってるわけじゃないですか。
まあそうですね。
むしろ芥川龍之介が訳してるとか聞くとね負けてたまるかとか思うじゃないですか
そうですか。じゃあむしろそれがこうやる気に火を注ぐみたいな、
ね、翻訳のアリスの文化っていうのは一つもできちゃってますよね。これで僕が決定場ってこう言い張って出してみても、うん、次また僕の方が決定だっていう人が出てくるような世界じゃないですか。
うん、
それからもう時代によって全然違うじゃない。この次の時代はもうちょっとコンピューター文化に近いところの日本語でね、
うんうん、
やれる人が出てこないといけないわけだし。
なるほど。
出てくると思いますよ。
あ、うん、はいろんな形になりうる物語でもあるしっていうことなわけですね。
だから今芥川の名前出したけども、あの時代からずっともう面々とこう翻訳者が出てきて今まで続いてるわけですね、
うんうんうんうん、
で誰がうまいとか誰が下手とかっていうこう審査があるんだけど、まあ、そんなものは本当は問題じゃなくてね、やっぱり時代の反映されてるってことでは全部に価値があるわけだし、
うん、
だって大正時代なんかねアリスの物語がマリちゃんですよ
マリちゃん、
マリちゃん、
マリちゃんでしたか。
マリですよ。
マリですか。急に身近になってきましたね。それね。
それで僕はいいと思うんだな。
あーほ
う
ほ
う。考え方2つあると思うんだね、うん、そのどうしてもこれイギリスの物語なんだから、うん、そういうこうエキゾチシズムっていうかね、外国の文学だっていうことがあって、まあ、アリスにしないといけないとかね、そういう考え方の人もあると思うけど、あれがモモコちゃんとかねマリコちゃんでも悪くは全然ないので、
はい、ま
あ、大正時代モダンな女の子はマリちゃんと呼ばれたんだという
なるほどなるほど、うん、 でもね、そうするとそれだけおっしゃるように面々とこういろんな翻訳者たちがこぞってこうやる、うん、これなんかやりたいというそういうモチベートされるものがやっぱあるわけですかね。
そうですね、まあ単純にあの今までさっき言ったように結構一つ文化があるので全く冒険的なもんでもないですよね、
はあはあ、
その伝統にのっとったちょっとでも前、まあ、出ればいいみたいなね、
うんうんうん、
まあ、言葉はあるけどちょっとそういう気楽なところもあるし、
うん、
逆に言うとつまりこんなにもうみんながやり尽くしてるように言ってるところでね、
うんうんうん、
新たな感覚でっていうとそれぞれまあ野心というかね、大きな冒険ですよね。
なるほどなるほど、うん、でもやっぱりその余地が常にこうなんかありそうな感じの物語である。
あるね。ああ、そうです。だって今度僕の役の中にピッタシカンカンなんて出てきますよ。
そうそう、ピッタコカンカンって、ね、
こんなの、
まあね、対象時代はなかったですね。
20年前ぐらいないわけだし、
ですねですね、
将来これが通じてるのかどうかも不安だよね。
そうか、まあそういう意味もあって、うん、今ね、2015年の現代だからこれが今ありっていう。
つまりすごく怒りやすい人のことをうん、あのフィットって言葉使ってるんだよね。フィットってあのぴったり合うという意味と全然こう違う語源を持った FIT、はい、フィットって言葉があって、
はいはいはい、
これはあの発作とかね、病気の発作とか、まあ、特に怒りの発作だよね、カーッときて爆発するような怒りのことをよくフィットって言うんだけど、お前はそういうフィットな人間じゃないよねって言うと相手がいや私はそんな人間じゃないですと、おお、じゃあこのフィットという言葉はお前にはフィットしないとかね。
お
そういうのもね、ちょっと一晩お風呂で苦しんだんだね。
あ
そうするとカンカンに怒るっていうのと、うん、おお、ぴったんこカンカンにはいかないんだっていうのがこれしかないっていうのがね。
なるほど。
そういうのはスローパンっていうこと言ってね、ゆっくり考えながら出てくるシャレっていうのはね、あんまりダジャレの世界では高く評価されないんだけども、
うんうん、
このキャラの世界ははっきり言ってスローパンの世界ですからね、
うん、
いきなり聞いてギャハハハって笑うっていうよりも、うんうん、じっくり考えて、ああそういう2つの意味が重なってたのか、これで今日一つまた教養がついたみたいなね、
うんうんうん
う
ん、
こういうのをスローパンって、のんびりした言葉遊びって言ってあんまり好まれないんだけど、キャロルはそのタイプですね。
じゃあ読んで一回咀嚼して、
そう、あ、そうそうそうそ
う、うんうんうん、
咀嚼なんていい言葉で出てきましたね。あの亀のことをね、
はい、
亀先生っていうのが出てくるんだけど、
はいはい、
欲をつけて欲亀先生っていう亀が出てくるんだよね。ここはトータスですよね。
うんうん、うん、
彼が僕らに教えてくれた、うん、ヒートータス、だから亀が先生なんだと。
あー、トータスですよ。なるほどなるほど、うん、アスとはトータス。
そうそう、
はいはい、あそこで、
なんで先生によく亀先生なんてあだ名つけたのって言ったら、この先生の口癖がね、何でもよく咀嚼しろって言うんだって。
なるほど、
よく亀、よく亀ってだからね、亀野郎とかね、
はーはーはー、
あのティーチャートータスなんだね。
そうですか。じゃあそこもさらっと読み飛ばしちゃうんじゃなくて、ちょっと立ち止まり、
うん、そうそうそうそう、
いうことですね、う
ん、なんでその本当はね、うん、タートルなんだよね、亀の種類が、
うんうんうん、
ところがその登場人物はその亀のことをタートルじゃなくてトータスってわざわざ言ってるんだけど、
あ、
まあ英語のタートルとトータスはね、うんうん、淡水の亀とあの陸の亀とかっていろいろ違うらしいんだけど、うんうん、これは言葉の遊びでね、
なる
ほど、要するに僕らに教えてくれる亀だから、
あー
はーはー、ヒートータス。
なるほど、
だからタートルなんだけどトータスっていうのが原文でね、
そうですか、
うん、これはやっぱうまく訳さないといけないんで、みんな工夫してるんだけど、僕は一番簡単な線だね、教師の口癖だからね、これはよく咀嚼するんだぞというなら、子供が聞くと咀嚼って不思議な言葉だからね、よく亀でね、よく咀嚼、よく亀でね、これは亀でないとありえないっていうね。
なるほど、
もうそんなのばっかりだよ。だからね、風呂へ入る、風呂へ入る、これ翻訳してた時は
もう
一個行き詰まると一回風呂へ入る、
ね、そうですか。じゃあ相当ポカポカな感じです
ね。そうだね。僕はこういうスローパンの翻訳で苦しんでる人ってみんな風呂入ると思うよ。柳瀬直樹とかね、あの辺のあの言葉の厚みの翻訳家ってみんなあの辞書に頼るんだけど、それからあの電子機器にも頼るんだけど、やっぱり最後はね、ぬるめに入るらしい。
Let's get knowledge with fun.
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは英米文学者翻訳家で大妻女子大学比較文化学部教授の高山博さんです。ルイス・キャロル作高山さん新訳の不思議の国のアリス、秋書房から出版となっています。さて、先ほどもありましたように今年は、アリスが世に出たのが1865年ということで、はい、日本だとまだ江戸時代ですよね。明治
時代直前江戸時代というかね、要するに坂本龍馬が走ってた
ですよね、でもアリスが出た時に坂本龍馬この世にいたんだって思うと、なんかそうなのって思いますけどね。
そうですよ。いやだからね、そっからの日本のこう超速のヨーロッパ化というか進歩もすごいしね、
そうですね。
逆にヨーロッパと日本って別にヨーロッパでなくてもいいのかもしれないけど、その比較をね、相手の時代に何があって自分たちの時代は何があって考えるとね、これヨーロッパと日本って面白くてね、僕はルイス・キャロル今でも執着してるのは、彼が最晩年がもうああいう童話とかなんかは全然書かない代わりにね、
はい、
記号論理学の専門家になっていくんですよね。で記号論理学ってなかなか難しいけど、はい、今のコンピューターっていうのは、要するに日常言語をもっと使いやすい、曖昧なものがない言葉に変えるシステムなので、要するにコンピューターの電気はないんだけど0と1の日進法表記で全てのものが表現できるみたいなね、そういう学問的な根拠を記号論理学っていうんだけども、これのね世界的な走りでしょ、晩年のウィスケロンってね。
なるほど。
それでね、要するに電気はないんだけどコンピューターなんだよ、片っぽでコンピューター言語をつまり一生懸命研究してる論理学者がいて、
はいはい、
そうするとこれ突然出るわけじゃないよね、
そうですね。
そして調べていくとこれがね、なんと元禄時代のね、イギリスでつまり出発してるんだね。
はあ、そうですか、
いやいや僕はねそこだけにこの40年かかってきたんだから変なことをする人って言われると必ず僕それ一つで取り出すのはね君コンピューターっていつこの世で思いつかれたか知ってる、電気がないからね、今みたいなコンピューターはできないけども、0と1の2つの数字の組み合わせでね、あらゆるものを表せるっていうのはなんと1667年にもイギリスに生まれてるわけですよね。
元禄でしたか。
元禄なんだよ。だから日本でね、桜の下でみんな綺麗な服着てね、チャカポコチャカポコ踊ってた時に向こうは01バイナリーってか、0と1の二進法表記で世界とコミュニケートするみたいなアイデアがもうできてるわけですよね。この差はね、やっぱり差って言っちゃいけないのかもしれないけど、この差は大きいね、はいはい、
そうですね。
そしてそれを250年300年後に形にしようとしたのが多分ルイス・キャロルっていう人ですね。それでその人の作った童話である以上は、はい、バリバリのプロの童話作家が作った童話とはもう全然違うはずなので、っていうのがさっきの言葉遊びの問題とかね、
はあはあはあはあ、いろんなとこに埋め込まれてる感じなん
ですね。そうそうそうそうそう、だからその冗談好きのおじさんが冗談言ってるっていうよりも、言葉ってなんでこんなに面白いんだろうとかね、言葉ってなんでこんなに逆にいい加減なんだろうとかね、そういう感覚をねちょっと別のところで持ってる方ですね。そしてこういう伝統がイギリスにだけはなぜかあるんだけど、それはなぜかっていうのがまあ僕の研究で、今言ったように300年ぐらいにわたる地道なね、コンピュータ言語に最後到達するような言語観の世界があって、その一部分かりやすいところがいわゆる僕らが言ってるその言葉遊びと言われてる世界ですね。言葉ってこんなにいい加減な、テイルって聞くとね、尻尾なのか物語なのか決めかねちゃうようないい加減さをね、英語ではアンビグイティ、曖昧って言って、随分300年ぐらいそれをなくするように努力してきたんだけど、キャロルなんかそういう問題よく知った上で、もう一遍曖昧な言語っていうのを使ってみてね、テイルって言われると一人の人間は尻尾って意味に取る、一人の人間は物語って意味に取る、その二人がコミュニケーションするとどうなるかっていうのは問題だよね。これはお笑いっていうかジョークの問題ではなくて、やっぱりキャロルの場合はその英語がはらんでるね、つまり言語ってこんなに下手したらいい加減なものだし、こんないい加減なもので我々日常本当にコミュニケートしてるのかどうかっていうことを聞くわけですね。そういうのをガンガン物語の中で聞くのが 鏡の国のアリスの方にはたくさん出てきますよね。だからそっちはもうもっと子供に嫌われるっていう作品になるわけだ。
は
あ
は
あ、あとだから6年したら今度また鏡の国のアリス150年記念が来るからね、うん、
なるほどなるほど、
またその時そういう問題議論しようかと思ってあと6年だけは僕生きてる理由
でも今おっしゃった例えばテイルみたいな話も、うん、そのね、もちろん英語だけじゃなくて日本語でもやっぱ同音異義語がいっぱいあってその辺がすごく曖昧なわけじゃないですか、うん、だからやっぱりそれ英語のみならず、うん、いろんな言語が もちろんはらんでるというか、うん、もうあの本質的に持っている、
うん、
あの質の問題ですよね、うん、質がありますよね。だからなんかそれをもうそれこそ何百年も前から、
うん、
まあイギリスではかなりこう見据えていたっていうことにもなって、
そうだね、うん、なしはシェイクスピアの国だからね。
あ、
シェイクスピアが亡くなって大体50年後にそのコンピューター言語がね、
は
あ、思いつかれてるわけですよ。
なるほど、
うん、同じロンドンでね、
はあはあはあ、い
やだからねやっぱり英語って今問題になる一番大きな言語である理由ってちゃんとあるんですよ、うん、
なるほどなるほど、
うん、単に世界を征服した面積がね、
うんうんうん、
一番大きかったとかそういう問題ではなくてね、
なるほどなるほど、
一番要するに使うのに便利だったし、
はあはあ、
それから一番本来はらんでる問題をちゃんと意識してね、
うんうんうん、
それを突き詰めてきたのもイギリスだよね。その突き詰めた時期が例えばキャロルの時期だったわけですよ、
はいはい、
例えばこれここに今机があるよね、
はいはい、
だけどこれ言葉の上でこれが机である根拠って何もないじゃないですか、ね、
うん、そうですね、
あのここにいる二人の間で、これこの時間からあと、これ机と呼ぼうよ、
はい、
って約束するでしょ、
はいはいはい、
本当は椅子かもしれないじゃないですか、
うん、そうです ね、うん、
だけど2人のコミュニケーションの中では机と言った方が便利だって言ったら、
うん、
これ机になるわけですよ、
なります、
このものからすれば余計なお世話ですよね
足は机なんて呼ばれたかないよってい いう感じですよ ね、
うん、だからアリスってかキャロルの世界にはそういうものがいっぱい出てきますよね。
は
お前は勝手に俺のことをこう呼んでるけど俺は違うよっていうね、そうするとアリスはもう途方に暮れちゃうわけだよね、
うんうん、
こういう問題が繰り返し繰り返し出てくるっていうのは、その言葉をかなり突き詰めて考えてる文化が背景にあって、しかもまずいことにキャロルってその専門家だからね
まずいですね、うん、まずいっすよそれね。
つまり数学者で物語作者だってどういうことかってことですよね、
は
あ
は
あ
は
あ、日本であんまいないじゃないですか数学者で童話書く人って、
うん、
これだからキャロルっていうのが一番問題なのはそこでね片っぽで数学者でしかも論理学者で、
はあはあ、
しかもさっき言ったように古風な論理学をやるわけじゃなくて、
うんうん、
要するにどうも人間の言葉は限界来ちゃってると、
うんうん、
それに変わるのは01の二進法表記の方がいいんだと、
うん、
そういうことを考えてるような論理学者だよね、う
ん、かなりぶっ飛んでますね。
あ、つまり僕らの時代にとても近い理科系の人ですよね。それがビクトリア朝のとってもあの複雑な人間社会の中で文系としても立ち回らないといけないっていうところの問題だよね。
はあはあ、
いやもうね引っ込みのお宅になるしかないんだよ彼は理解してもらえないだと思うよね。
そうですか、うん、でもうここにもう書き綴るしかない、
そうそうそう、
書き連ねるしかないみたいな。
あと写真だね。
あ、写真、
うん、
そうですか。だからこそそのアリスの世界が時代とか世代を超えて愛され続けるというか意識され続けるっていう感じなんですかね。それは
特に僕はね、これ現代にお世辞を使うわけじゃないけど、うん、
はい、
現代はとてもそういうあの突き詰めていく言葉の世界をね、
うん、
理解できるということではかえって彼の同時代よりもね、
うんうん、
今の方が全然向いてると思いますね。
あ、そうか、うん、彼のことを理解できる、
できる、だからそれに150年必要だったっていうことだね、
はあはあ、
しかも2つ戦争が入ったでしょ、
はい、
第一次大戦の直後にキャロルブームが来るわけですよね。
ああ、そうですか。
あの、これはね、うん、ちょっと専門的なことになるからあんまり細かくは言う気はないけど、うん、あの、アリスが出た時のそんなにベストセラーっていうか爆発的なヒットではないんですよ。
ああ、そう。
さっきも言ったように子供の中に浸透していくわけじゃないからね。
うんうんうん、
子供持ってる大人たちの間で口コミに広がっていくということで、
うんうんうんうん、
僕らが想像してるよりは全然ベストセラーではない。
まあ、ある意味ちょっとマニアというかね、うん、
それがね、
あの一部でみたいな、
20世紀になって第一次大戦があるじゃないですか、
はいはい、
あれが終わった後で爆発的につまりアリスを読むことになるわけですね。
ほうほう、
特にシュルレアリスムが、
はい、
あのアリスアリスアリスってみんなあの入ってきますんで、
ほうほう、
それからもう一つの部分は1960年代ですよね、
はい、
62年にマーチン・ガードナーっていう人がその小中版のアリスというのを出して、
うん、
これがもう本当に日本で言えばね 団塊世代の名セリフだけど、うん、右手にジャンプ、左手に朝日ジャーナルっていうみたいにね、60年代のヒッピーと言われた人たちが、みんな右手に薬を持って、薬って麻薬のことだけどね、はいはい、が左手にこのアノテイテッドアリスっていうガードナーの方を持ってたそうですね。
は
あ
は
あ、これはサイケデリックアリスっていうテーマがあって、つまり薬中のね、
うんうんうん、
薬漬けの世界の中でアリスちゃんがどういうふうに動いていくかっていう妙な読み方があるわけね。だってキノコかじるじゃないですか。
そうですね。
もうその一点でそのヒッピーの連中は喜んじゃったわけですよね。
でいろんな意味でトリップしてるし、
そうそうそう、はい、すごいですね。まさにトリップです、
うん、ですね、うん、もう文字通りいろんなとこ旅しちゃってるし、ふわふわしてるしみたいな、
うん、要するに不思議の国とか鏡の国トリップしちゃうわけですよね。
やっぱなんかそこは本当深い意味というか、なんかいろんなメタファーをね、うん、こう感じ取れるし、感じ、そうそうそうね、感じ取りたくなっちゃうっていう、うん、そうだね、いうことなんで、じゃあブームが、でもなんか結果的かもしれないですけど、だいたい50年おきに来るんですね。
大体ね、
うん、
そうですね、おっしゃる通りですね。
ですね。でまたそのヒッピーの頃からまた50年ぐらい経ってるから、今また来てるかも。
あ、僕はそういうまあこれウランカルなのね、ちょっと宣伝ボードなんだけどね。いやでもね、計算しててその点は笑っちゃいましたね。
あ、そうです、うん、あ、またこの波が来てるってい
う。そうだね。
へえ。
だから人間関係っていうものとか、うん、あるいは言語と現実の関係みたいな普遍的なね、うんうん、大きなテーマにこだわり続ける限りは、うん、そういうサイクルを描いてね、
うん、
キャロルないしアリスのブームって僕は永遠に繰り返されると、
やっぱそこをその50年スパンで深読みさせるものが内蔵されてる、
うん、内蔵されてるね
ですね、うん、それこそね、だって第一次大戦の頃は、うん、ラリル感じの方には多分シフトしなかっただろうし、
うん、つまりそれまでの理想的社会と言われたビクトリア朝の社会がとにかくここで壊れたと、
はい、
いうことですよね。
は
い
は
い、それからまあイギリスで言えばほらちょっと怖い話になるけど、イギリスって17世紀の終わりからドイツから来た一族が王朝を支配したじゃないですか、はい、ハノーバー朝ですか、
は
い、
うんうんうん、
ところがほら第一次大戦ってドイツとの戦争でしょ、
うんうん、
だから皇室がね敵国の血を引いてる王朝だっていうことはね、どういうことかっていう揉めてたのが、うん、その第一次大戦でもうドイツの王朝をやめようということで決着がつくよね、
うんうん、
だからね、パブリックな面でもプライベートな面でもイギリス人がちょっと今までの文化と断絶するのが第一次大戦の直後でっていうことはありますよね。
なるほど。
そうすると、うん、さっきのシュルレアリズムって別にフランスだけの問題ではなくて、
うん、
ヨーロッパ全体の問題でもあるし、
うん、
っていうようなところでね、今まで忘れられてたものが随分リバイバルするわけです、
はあはあはあ、
一番大きなのはシェイクスピアですよね。
シェイクスピア、
シェイクスピアってね、僕は本当いつも文句言うんだけども、シェイクスピア亡くなった後でさっき言った01バイナリーとか0と1の二進法で、ね、言語をもうこれから整理していこうみたいなものが出るじゃないですか、うん、だからシェイクスピアって一番そういうところが遠い世界だよね、
はあ、
じゃあこの中でシェイクスピアってどういう受け止められ方していくかっていうと、要するにブルジョアの社会ですからね、
はい、
要するにハッピーファミリーが最後に崩壊していくようなストーリーは嫌いですよみんな、
うん、
だから結局リア王はね、主人公たちを発狂しないしね、ハムレットは最後死なないしね、そんな本願劇ばっかりが250年続いてくるわけじゃない、はあ、ところはそれが1920年ぐらいにね、
うん、
シェイクスピアリバイバルとかエリザベス朝リバイバルとか言って、元のね、
うんうんうん、
その01に新法表記がどうしたこうしたという以前のね、
うん、
英文学に戻ろうと、
うんうんうん、
それがキャロルとはまたパターンは違うけども、うん、英語の豊かさというかね、
うん、
テイルって聞いて2つの意味をみんなが思い浮かべるような元々の英文学、そういうものに変えろうっていうのが1920年代に起きてきますね。
はーは
ー、だからね、英文学全体を見ると、
ええ、
1660年代に一回大きなチェンジがあってね、かつてのイギリス人がここで一遍死ぬと思ってもらっても構わないよね。カトリックのアングロサクソンの古典的なイギリスですよ。それでその代わりに出てきたのが世界の科学と哲学をリードするね、ピューリタンのイギリスですよね。それがどうもね、やっぱり第一次大戦帝国主義支配と、それからうちはどうもよその弱い国に対してこんな強いね、暴力的な国だみたいな反省があって、それがしかも第一次大戦と結びつくので、どうもねイギリス人がこの300年ぐらいの近代イギリスって僕らが呼んできたものは違うんじゃないかというところで、またねキャロルブームが 起こるというか、まあ起こるというか第一波の実はアリスのブームですね、
はい、
それでそれがあのまたわけわかんなくなった頃に今度はまた第二次大戦っていうのが起きて、もう一遍同じようなブームが起こってということで、先ほどおっしゃったように、
はい、
一種のサイクルをね、
うんうん、
不幸にして大きな規模の戦争とこう関わりながら、なんかサイクリックにねアリスのブームがどうも来ているので、今もだから本当に不幸なことかもしれないけど、今アリスブームが起こるとしたら、やっぱり世界はどうなってるのかな、危なくないのかなっていう方を僕ら考えてしまいますね。
なるほどなるほど。じゃあ折に触れそういう大きな節目ごとにこうブームが来るものなのかもしれないし、
ね、だからカタストロフィーも天災と人災がこんなにいっぱいあってどうするんだというね、いつの時代だって不幸なんだけど、やっぱりそういう時代だってい う, こう後ろ向きの認識をね、文化が必要とする時期がどうもあるらしくて、どうもそれでさっき言われたようにサイクルを描いていて、20世紀はそのサイクル完全に形になってましたね。第一次大戦、第二次大戦、冷戦構造、それが今見えなくなってるんだけど、逆にここでアリス150年のブームみたいなものが割と本格化してしまうとね、逆にああそういう時代なのかなっていう、そういう逆のね、
うん、
感覚にもなるので、だからあんまりね売れてもらっても困るんだ
確かにですね、
これね怖い時代の印なんだよ。
なるほどなるほど、今やりちゃってそうですね、う
ん、しかもその中であの、うんうんうん、地上に立ち向かっていく美少女戦士っていうね、
うんうん
あのいいテーマだよねこの間のティム・バートンのだから不思議国のアリスってすごく話題になったけども、うんうん、あれなんかまさにそうだよね、
うんうん、
狂っていく世界、それを狂わしてるのは政治だと、うんうん、我々地下に潜ってそれに対抗する、つまり戦闘美少女だよねアリスが、現代のジャンヌ・ダルクじゃないですか、
はいはい、
ならまあそういう意味ではあるパターンに入っちゃった作品と思うけども、うん、ね、結構受け良かったそうだし、うんうんうん、みんながあれ現代のアリスだって言ってるわけだから、
そうですね、
うん、
あじゃあそんなにバカ売れしてもらっても困るな、
うん、やっぱり時代が暗いことの証拠じゃないですか
そうですね、ちょっとし新薬高山版は
でも残念ながらね、はい、売れる売れそうだね
売れそうですか
役者が読んでね、はい、何度読んでも面白いんだもんこれ訳してる時なんかだって、
うん、
自分自身で一日にね同じさっき訳した箇所とか何度も何度も繰り返して点検するわけで、
はいはい、
もうそういう意味では自分でも何十回読んだか分かんないわけですけど、それ不満じゃないんだから、
なるほど、
これはこれで現時点の完成品だと僕は自負してますね、
うん、なるほど。ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun。スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、英米文学者翻訳家で大妻女子大学比較文化学部教授の高山博さんを迎えしてお送りしました、高山博さんの、今回のお話ね、不思議の国のアリス、誰でも知ってる不思議の国のアリス、でも誰も知らないかもしれない不思議の国のアリスのワールドがやっぱりありますね。ちょっと今回内容が濃い濃い濃い感じなので、ちょっと次回も高山さんのお話を引き続きお送りしていきたいと思いますが、さらにディープな世界が広がっていきますよ。いやー、知的好奇心くすぐられますね。楽しいお話です。次回もぜひお楽しみ。さて、番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。